ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
皆さんは動物が好きですか？ね、動物ね、さまざまな動物をね飼ってらっしゃる方、またね、僕も動物は嫌いじゃないんですけれども、アレルギーがあったりねする人もいますよね。ある南の国の王の話なんですけれども、その王はですね、動物がすごく好きだったんです。近くにいる動物を捕まえては自分のそのね、王宮に持ってきて飼っていたんです。ある日、いつものように動物をこう見ていると、七色の羽を持った鳥がいたんです。うわ、珍しい鳥だ、すぐ捕まえろ。その鳥を捕まえたんです。そしていつものように持ってきて、そして一人の若い兵士、彼を、檻の、ね、前に置かせて、よく監視するようにと命令したんです。数日たって王様が朝その檻に行くと、その若者は寝ていたんです。檻を見ると檻の鍵が外れてるんです。中を見てもその鳥はいないんですね。何をしてるんだお前は。あ、すみません。その鳥はどこかに飛んでいってしまったんです。もうその王様はカンカンに怒ったんですね。お前はなんてくれたことをしたんだ、ね、なんてことをしてくれたんだ。お前は処刑する、ね、そう言ったんですよね。そして次の日、彼はもう処刑台に立っていたんですけれども、その時に王の側近が王様のところに来たんです。そして、こう言ったんです。王様、あいつを殺す前にしっかりと人々の前でその罪状を伝えた方がいいですよ。人々はたくさん集まってますから、もうこういうことがないようにってこう言ったんですね。そうすると、うん、そうだな、うん、その罪状って何なんだって言うとですね、はい王様、三つありますってこう言ったんです。まず一つは、王様が大切にしていた鳥をあいつが逃がしたということです。二つ目は、鳥を逃がしたという小さなたわいもない愚かな原因で我が王に人を殺させるということです。そして三つ目です。三つ目は、今回の件で我が王が人よりも鳥の命の方を大切にしているという理不尽で常識がない王という噂を周りの国に響き渡らせるという結果を招くということです。これを聞いてですね、王様は、うん、まあ殺すまでもないかって言ってこの処刑を取り消したそうです、ね。まあ、その王の側近がね、言いたかったことは何かというと、王様、鳥を逃がしただけで人を殺すなんて誰が見ても愚かですよ、理不尽ですよってことですよね。で、王様もそれをね聞いて、その罪状を聞いてふうと気づいたわけですよね。あ、自分がしようとしていることってのはなんて愚かで理不尽なんだ、ね、それを気づいたということですよね。まあ、誰が見ても理不尽なことだったわけです。さあ、私たちは今回この35編を学んでいますけれども、この35編の作者はダビデです。そしてこのダビデはさっきの話のように、ね、すごく理不尽なことで彼は命を追われていたというのが今日の箇所の背景なんですね。今までもダビデの詩篇を私たち学んできていますけれども、ぜひ皆さんの第一、皆ちゃんって言っちゃった ね, ね、さっきセナちゃん泣いてたからセナちゃん、皆ちゃん、ダビデの人生を皆さん、ね、知りたければ、第一サムエル、また第二サムエルを見るとね、よく全て彼の人生が見ることができるんですけれども、ダビデの人生というのは大きく分けて、まあ、2つの時期に分けることができます。一つの、まあ、前半の時期は幼少の頃、そして青年までです。その時、このイスラエルの初代の王様サウル王に彼は仕えていたんです。そして後半は 今度実際に、サムエルによってダビデが任命され、そしてダビデがそのイスラエルの2代目の王様になっていくという彼の人生です。そして今日の詩編、この時にはこのちょうど前半と後半の大体間ら辺だと言われています。何が起こったかというと何が理不尽な状況だったかというと、まあ、この初代の王様サウルに仕えていたわけですけれども、ダビデは優秀な兵士でした。そして後にこう言われます。多くの人がサウルは千を打ち、ダビデは万を打つ、つまりそれぐらいダビデは有能だ、ね、優秀な人物だ、兵士だ、そういう噂が流れます。そうするとそれを聞いたサウルが嫉妬するんです。そしてもう次の日には顔色を変えて、自分の、まあ、愛する兵士だった、部下だったダビデの命を自分もそして多くの兵士と共に狙うという、ね、時期があったんです。もちろんダビデはそこで逃げていって荒野に隠れていくんです。その時期にダビデが書いた詩が今日の詩なんですね。今日の詩編はですね、まあ、先ほどもちょっとね、こう間を読んだようにちょっと長いんですけれども、3つに分けることができます。まずは1節から10節です。これは神の助けを求める祈りです。1節では、主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。盾と大盾と、手に取って私の助けに立ち上がってください。神様にね、自分と共に立ち上がってくださいとこう叫んでるわけですよね。そして7節では、まことに彼らはゆえもなく私に密かに網を張り、ゆえもなく私の魂を落とし入れようと穴を掘りましたって言ってるんですね。このゆえもなくっていう言葉は、この旧約聖書が書かれているこのヘブライ語の、言語ではヒンナームっていう言葉が使われているんです。そしてこの言葉は、ただでとか費用なしにとか無駄に、また正当な理由もなくという意味で使われているんですね。正当な理由もなく、少し前にですね、2015年に後藤健二さんという方がイスラム国に殺されてしまうという出来事がありました。まあ、当時、中東またシリアの方に渡航する、それには制限がかけられました。また禁止区域もありましたよね。まあ、なぜ、そう規制されていたかというと、それは正当な理由なしに人が誘拐されて人質になって殺されてしまうという状態が続いていたからですよね。まあ、これこそまさに無法地帯、正当な理由もないという状況ですよね。このダビデも正当な理由なしに狙われていたんです。それも元自分が信頼していた王、そして自分の仲間たちに自分の命が狙われていたんです、ね、じゃあそんな時にダビデはどうしたかというと、全身全霊で神様を求めたんです。10節で、私のすべての骨は言いましょう、主よ、誰かあなたのような方があるでしょうか。悩む者を彼よりも強い者から救い出す方。そうです、悩む者、貧しい者を奪い取る者から。ダビデが神様に叫んだ理由っていうのは、私たちの神様はこの地上で唯一秩序あるお方である、今はその正当な理由なく追われている状況の中にある、でも私たちの神様は秩序あり、そしてたった一つの理由で私を守ってくださる。それは何かというと、この私の神に信頼するというこの一つだけで、私たちの神様は私たちを守り導き祝福してくださるんだ、ね、だからこそダビデはこのような状況の中でも神様を求めたんです。ただ神様に信頼したわけです。箴言の29章の25節、スライドをご覧ください。ご覧ください、本当これ見えない、遠くから見るとね、レジュメにも書いてありますけれども、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られるって書いてあるんですね。まさにダビデの状況です。人を見ると誰に信頼すればいいんだろう、分からなかったんです。もう誰もが敵に見えたんです。 でも私の神に信頼するときに必ず神様を守ってくださる、ね。2005年、まあ、少し前ですけれども3月に、ある事件が起きました。アメリカジョージア州の刑務所から監禁容疑で逮捕されたブライアン・ニコルズという囚人が脱走してしまったんです。ニコルズは看守から鍵と拳銃を奪って隣接する法廷で自分を担当している判事を逆恨みで殺害し、逃走する間に、さらに3人を射殺してしまいます。つまり彼は逃走犯だけではなくて連続殺人犯となってしまったんです。彼はアトランタ郊外に2日前に引っ越してきたばかりのアシュレイ・スミスという女性の家に潜伏します。このアシュレイさんは4年前に夫がナイフで殺害されてしまい、シングルマザーとして5歳の娘と必死に当時生きていました。ニコルズが押し入ったのが午前2時です。そしてそれに気づいたアシュレイを銃で脅します。でもアシュレイさんは犯人をただただなだめて自分の状況を話すんですね。夫が殺され娘と生きている。そうするとニコルズもアシュレイの置かれている環境を知るにつれて次第に態度を和らげたそうです。そしてそこから彼と彼女の話し合いが始まるんです。その中でアシュレイさんはリック・ウォーレンという、まあ、アメリカの牧師ですけれども、彼が書いた、人生を導く5つの目的という本から聖書の言葉を彼に語りかけるんですね。まあ、このぐらい太い本で日本語訳にもなっているんですけれども、すごく有名な本ですね。ベストセーラーです。まあ、でもアシュレイさんは内心神様に叫ぶようにこう祈りながらその聖書の言葉を彼に語っていたんですね。そしてアシュレイはこう言ったんです。あなたの人生には意味がある。そしてもし自首すれば他の囚人に命の大切さを教えることもできる。こう言ってなんと7時間に及ぶ説得をしたんです。そうするとなんと奇跡的にこのニコルズは自首するんです。その際ニコルズは、アシュレイに対して君は神が送ってくれた天使だというですね、その言葉はですね当時の新聞にも掲載された言葉なんです。しかし、まあ、アシュレイさん本人に言わせればその時の過去の自分は天使とはほど遠いような存在だったっていうんですね。アシュレイさんは1978年クリスチャンホームに生まれます。でも幼い頃両親が離婚し、そして母が学校の先生をしていたために、母方の祖父そしておばに育てられました。そしてアシュレイさんは 10代で妊娠、そして出産の2ヶ月前に殺害された夫と結婚します。そしてシングルマザーとなってからはいい母親になりたいこう思っていたんですけれども、まあ、様々なストレスそして環境から覚醒剤に手を出して神様からもどんどんどんどん遠ざかってしまうんです。しかしこの2005年の3月11日このニコルズが押し入ったことで全ての状況が変わったんです。何気なく彼女が所有していたこのリック・ボレン牧師の本そして聖書の言葉を通して彼女は命が救われたんですね。そして彼の人生を変えるというね、彼にこう神様の道を説くっていうね、彼女がね、思ってもないことがあったわけです。その時に、アシュレイは感じたんです。神様は本当にいらっしゃる、そして私と共にいてくださるんだ。それからアシュレイは神様の信仰に立ち返ったんです。まあ、この時ね奇跡が神様、ねに立ち返ったこと、そして聖書の御言葉を通して奇跡的なことをアシュレイは体験したということですよね。この彼女のストーリーは、天使とはほど遠いアトランタの人質の正体というね、本で、ニューヨークタイムズのベストセラーにもなっている本です。 この、ね、アシュレの体験からも神様は、ね、遠くにいる方じゃないんです。実は私たちといつも共にいてくださるんです。でも私たちが神様の方を向くか向かないかなんです、ね、私たちはもしかしたら何か期待したことが、来ないからってただそっぽを向いているだけかもしれません。でも私たちが神様に心を向けるときに神様は、ね、その祝福を存分に私たちに与えてくださるということですね。だからこそダビデもどんな状況があったとしてもいつも神様を見たんです。さて、今度続いて中盤を見ていきたいんですけれども、中盤はですね、11節から22節でここではですね、自分の友が敵に回ってしまい嘆いている様子をね、私たちは見ることができますね。このダビデはね、追われていたんです。命を追われていたんです。その理由はたった一つです。それはサウルの嫉妬です。ダビデを、ね、サウルが殺せと言ったからです。だから昨日まで友人だった、人たちも自分の命を狙っていたわけですよね。全てはサウルの嫉妬から始まった。この嫉妬っていうのは本当に怖いものですよね。嫉妬は関係を崩して、そして、見る目を変えてしまうということだからですよね。あのカナダ人のクリスチャンでハンディキャップを持つ方々を支える団体などを作ったジャン・バニエという方がいらっしゃいますけど、この方はですね、嫉妬について著書の中でこうおっしゃってます。嫉妬はコミュニティを破壊する病根の一つである。それは自分の賜物を知らないか、自分に神を十分に神を信じていないから起こる。人は他者の賜物が素晴らしいと思いがちだ。もし自分の賜物をしっかり信じていれば他者を羨むずに済むだろうって言ってるんですよね。つまりどうしても知ってしまう人、嫉妬をしてしまう人、ね、嫉妬をしてしまう時にはね、他の人のものを見ればそれが解決するわけじゃないんです、ね、その時には自分には何が与えられているんだろう、自分にはどんな素晴らしいものを神様与えてくださっているんだろう、そういうふうに自分を変えてみる、ということが解決につながると言ってるんですよね。だから他の人が持っているものを羨んでもそれは解決にはつながらないってことですよね。だってあの聖書は神様の言葉です。で神様はこうおっしゃってるんです。神様ね、あなたに私は十分なもの、十分な恵みをそれぞれに与えてるよってこうおっしゃってるんですね。それが第2コリントの12章の9節です。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるとおっしゃってるんです、ね、これは今日この箇所を読む私たち全ての人に語られてるんです、ね、皆さんはご自身の人生を見てどう思いますか、ね、どう思っていたとしても、ね、あなたの人生に私の恵みは十分なんだよ、そしてこれから私との歩みを通してこれから私があなたに最善を与えていくから、さあ私のもとにいらっしゃい、こうおっしゃっているわけですよね。これはね、私たちが、いただいている約束ですね。だからこそ私たちもね、日々ね、何か思うときにね、あそうだ、神様は私に十分な恵みを与えてくださってるんだ、さあ神様の恵みを数えてみよう、そう思うといいのかもしれませんね。そして、ダビデはですね、最後の箇所23節から28節で、敵は嘲笑う、でも私は神を求める、ね、神は私を弁護してください、そう神を求める祈りで締めくくってるんですね。24節で、あなたの義に従って私を弁護してください、我が神主よ、彼らを私のことで喜ばせないでください。そして28節、私の舌はあなたの義とあなたの誉れを日夜口ずさむことでしょう。ダビデはね、確かに試練の中にあったんです、ね、でもこの状況をくぐり抜けられるか、否かは人がどうではない、私の心が神様に向いているか 向いていないかだ。私がもし勝利の神と共にいれば、この偉大な神と共にいれば、必ず私には勝利が約束されているんだ。そう信頼して神様と共に立ったわけですよね。どうか神様、勝利の神をあなたが私と共にいて、そしてどうか弁護してください、ね、そういったわけですよね。違う詩編ではダビデは神様と共に歩む素晴らしさをね、こう歌っています。詩編の23編です。一節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。これは神様、あなたを私の人生の羊飼いにします。あなたが私の人生を導く方とします、ね、こうするときに6節、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう、ね、だから神様祝福してください、こっちですか。神様祝福してください、こっちですか。あ、こっちに行ったらもしかしたら祝福していただけないかもしれない、じゃないんです。神様、あなたと共に歩みます。こっちですよね。こうやって歩いてると後ろから祝福と恵み、慈しみと恵みが追ってくるんです、ね、だから神様と共に歩む、そう心で決めるだけで、あなたが行くどこにおいても慈しみと恵みが追ってくるんです。特に、ね、この箇所を読むとね、このジーザスセンターをスタートした時のことを思い出します。これ本当にね、ジーザスセンタースタートする時にね、僕たちがこうしっかりとギュッて握らなきゃいけないねって朝と話していた聖書箇所なんですね。だって今までの歩みって、誰の頑張りでここまで来たかって言ったらもう神様しかないですよね。だって僕何もして、まあ、してますけどねだって皆さん、スタートするときにね、まあ、これはスタートするときは僕しか知らないか、スタートするときは街道も何もなかったんですよ。名前もなかったんですよ、教会の名前も。そしてジーザスセンターという名前がついた、ね、そしてどうしよう、だって教会って日曜日に礼拝しなきゃいけないんです。さあどうしよう、そう思ってたら携帯が鳴るんです。うちでさ、教会やっていいよ、ね、それが黒箱のね、その当時の社長です。本当ですか。うん、うち土日やってないけど、日曜日貸してあげる、まあ、だからつまり日曜日やってないから誰も借りてないからって言うんですよ。1時間いくらですか。500円でいいよ。500円ですよ。そしてスタートしたわけです。そうすると皆さんもお知っての通り、うちはキッズが多いんです。キッズが増えてきたんです。うわどうしよう、外で遊んだんです。当時はね、駐車場大きいから、で雨が降るとキッズできないんです。だから千鶴さんが車なんでしたっけ、そうエルグランドの中でみんなキッズ詰め込んで、そこで絵本読んでたんです写真あるよね、多分ありますかね、ね、多分で、そう、どうしよう、キッズどうしようって言ってたらまた電話が鳴るんです。ね、さ、保育園ができるからプロモーション手伝ってくれないって言われたんです、仕事でね。え、保育園使っていいですか。うん、使っていいよ。え、1時間いくらですか。うん、まあ、同じ500円でいいよ。そう言ってすぐ通りを挟んで向かい側に保育園ができたんです。でも今それはないんですけどね。そこで毎週キッズやってたんです。ただジーザセンターの礼拝堂よりも大きい、やや大きいところがね、キッズとして与えられたんですね。そしてマルシェとかしてたんです。でもね、僕も当時ね、結構ハードに仕事 しながらやってました。あー、どうすればいいだろうね。まあでもね、これは神様が導いてくれている。必ず慈しみと恵みが追ってくれてる、ね、そうするとたくさんの人がね、まあ、今日も皆さんいますけどね、たくさんのね、本当に助けてくれる人が与えられて、そして今度は LINE の電話が鳴るんです。ニュージーランドからね、でジーザスセンター助けたいんだけどって言って、ニュージーランドの、ね、フィルがね、電話してきてくれる。で、え、でもさ、正直お金払えないんだけど。いや、お金はいらない、俺仕事するから。それで当時コンウェイが1歳と5歳、4歳かなの子供たち、男の子2人を連れて、彼らが1年半、フィルとね、ブロン、ゴッドシフトね、 夫婦が来てくれた。でも彼らもこれからちょっと帰ろう、帰るねって、ああそうなんだ、寂しいな、ね、そしてバイバイ会しなきゃね。そしてまた電話が鳴るんです。ねえねえ、街道いらない？街道ですか？もう当時神様にも祈ってないようなことですよ、ね、まだ当時レンタルスペースでやってます。街道ってだって2000万3000万とかかかりますからね、買うのにね、建てるのに。え、本当ですか？それがここです、ね、そしてフィルド・ブロンのさよなら会はここでやったんですよね、まだこれがない時ね。そしてなんと当時また建築が与えられます。あそこにいる腕っぷしのいい建築家。でここね、こんなちょっとしたいんですよ、2人ね、いろいろ話して、ああじゃあやりますか。でやり始めたらなんか世間がおかしくなってきたんです。あれなんだろう、これどうしたんだろう。コロナです。2020年、レンタルスペースはもう閉鎖です。すべての公共の施設が全部閉鎖されたんです。そしてその閉鎖して仕事できなくなったから、僕たちも暇な時間あったから、みんなで何人かでこのステージ立てて、じゃあここを配信のところにしようって言って、礼拝ができなかった時にもうここを配信のスタジオにしたんです。これがこのステージのスタートです。でもそこからね、またあの礼拝が始まって、今はね皆さんこうやって集まってますけれども、もうまさにですね、これ慈しみと恵みしかないんですよ。僕携帯持っててよかったなと思いました。携帯持ってた方がいいですよ、なんかで電話かかってくる、祈ってたら。でもね、神様の祝福、そして慈しみと恵みってこういうことなんだなってね、このジーザスセンターの、ね、歩みをね持って僕も体験してますし、それを皆さんも体験してると思います、ね、だから神様の、ね、慈しみと恵みというのは何よりも何にも変えられないものです。でもね、それは私たちが神様と共に歩むことから始まるんですね。さあ皆さんは神様と共に歩んでますか？うんうんっていう人もいれば、うーんっていう人もいるかもしれない。あの神様のね、この共に歩んで、いるっていうね、このいくつかのチェックポイントがあるっていうのを、ね、最後に紹介したいと思うんです。ジェラルド・ジャンボルスキーという方がいらっしゃいます。この方精神が、会であり、また学者でもありますね。そして、まあ、教授でもあるんですけれども、神への近道という本をお書きになってます。あのそれで、あなたは神様の道を歩んでいるのかチェックすることができますというふうにして5つのポイントを挙げています。今日は最後に、ね、そのポイントを見てみたいと思うんですね。あの例えば皆さんが山に登ります。その時にあのこうマップがあるとしますよね。あの実はこの A 地点に行くとこういう光景が見えます、 B 地点に行くとこういう光景が見えます、 C 地点に行くとこういう光景が見えます、こういうふうに聞いたら、皆さんそれを見ながらですよ、こう歩っていって、そしてあ A はあこの景色だ同じだって見比べませんね。そうやって確認して歩んでいくと思いますね。つまりこの5つのポイントっていうのは、この山登りのように私たちがね、時々こうあ自分は神様と共に歩んでるかな、ね、そういうのをチェックするポイントの、一つ一つですって紹介するんですね。で一つが幸せを数えているかってことなんです。これは、つまり自分の人生の中であなたはどれだけ幸せを数えていますか、ね、幸せを数えてますか、不幸せを数えてますか、ね、いつも寝るときに何で終わりますか、感謝で終わりますか、幸せを数えて終わりますか、ね、もしあなたが毎日幸せを数えて、その、ね、一日を終わるとすれば、それは神と共に歩んでいることであるとおっしゃるんですね。そして2つ目は感謝をするということです、ね、感謝をする、口癖のようにあなたの口からは感謝が出てきますか、それとも不平不満が出てきますか、ね、あなたの口にもし感謝が多ければあなたは正しい神の御心を歩んでいる。そして3つ目は静かな心を持つってことなんです。 おしゃべりが好きな人いますよね。ずっとおしゃべりしてる人、ね、でもずっとおしゃべりしてる人っていうのは心に平安がないんです。何か心配事があるんですって、ね、忙しい心をずっと持つんではなくて少し静かな心を持つんです。イエス様の人生を見てみても朝方一人で祈りに行かれるという時間があるんです。イエス様当時忙しかったんです、ね、10人20人どころじゃないんです。何十人何百人という人がイエス様のもとに来て相談したりまたはメッセージを聞いてたんです。だから一人になることはなかったんです。だから朝の本当に朝早く一人になって静まって神様の声を聞いてたんですね。こうおっしゃってます。忙しい心は病んだ心、ゆったりした心は健康な心、静かな心は聖なる心、ね、静かな心を持つ。そして4つ目は心のときめきに導かれるってことなんですね。これは霊的な体験です。つまりこれは神様との体験です。関係においてですね。だから日々私は神様に愛されてるな、私の祈りを神様は聞いてくださったな、ね、神様はまた素晴らしいことをしてくださったな、私ってなんて素晴らしいんだろう、これを自分が成し遂げたではなくて神様はこんなに素晴らしいことをしてくれた、少し不安があったけどこの祈りを聞いてくださった、毎日毎日神様に心をときめかせている人なんですね。そういう体験をしていく、そういう体験が少なければもしかしたらあなたは正しい道を歩んでいないかもしれない。だから心のチェックをすべきだ。で最後は子供たちと触れ合うということです。私たちは、息子たちがいますからね。でもこの子供との時間を嬉しく感じるっていうのは正しい心なんだそうですね。でも時々子供のような心を持つね、子供は喧嘩してもすぐ忘れてしまいますよね。さっきまで喧嘩したのに次は仲直りしてこうやってまた遊んでるっていうのがありますよね。無邪気なんです、ね、で僕たちの心には邪気が時々あるんです。もうその邪気をなくすんです、ね、つまり私たちも私たちをどういうふうにして日々楽しんでいるか、何か苦々しい思いをずっと持って生きているか、いやむしろ子供のように無邪気でその一瞬一瞬を楽しんでいるか、毎日毎日を楽しんでいるか。確かに向こうが半年一年後に心配はある、不安もある。でもその一日一日をあなたはどう過ごしているのか、ね、そのような、子供のような心を持つってことも大切なんだそうですね。でこれは私たちもね時々、チェックしてもいいチェックポイントなわけですよね。さて、ダビデもこの試練を通していつも神様を見上げていました。いつも神様と共に歩んだんです。もちろん結果はダビデはこの試練をくぐり抜けることができたんです。さあ私たちもこの新しい週、そしてジーザスセンターも7年目が始まりました、ね、皆さんと共にね神様の祝福を求めながら日々歩んでいきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たちと共にいてくださり感謝します。そしてこの欠けもある日々もある土の器ですけれども、でもあなたが最善を注いでくださり、あなたの愛と恵みと慈しみで満たしてください。ここにいる一人一人、そして配信をご覧になっている一人一人をあなたが大いに祝福してくださいますように、イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。それぞれでしばらく祈る時間を